もしもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
はい。今日はどんなご相談ですか？
家賃の滞納なんですが。
はい。あなた今おいくつですか？
53 歳です。
はい。ご結婚なさってるんですか？
はい。しております。
奥さんおいくつですか？
50 歳です。
50歳。お子さんは？
2人います。長女が22歳、会社員ですね。
はい。
次女が21歳で、会社員です。
はい。お二人とも同居なさってますか？
しております。
で、家賃の滞納っていうのはどういうことなんでしょうかね？
2年ぐらい前から滞納になりまして、督促はしているんですが。
滞納なさってるんじゃなくて、
滞納。私は貸してる方の大家の方
ですので。大家さんなんですね。
はい。
アパートのどなたか。
高齢の女性の方なんですけど、80代の女性の方の一人暮らしなんですよね。
はいはいはいはい。その方が滞納なさってるんですか？
はい。地域の民生委員さんとか、
はい、
役所関係ですね。
はい。
その方にもちょっとお話しして、
はい。
督促していただいてるんですが、
うんうん、
ちょっと難しいってことなんです。
難しいとどうしてなんでしょうか？
はい、要は払えないってことなんですよね。
80代の方ですと、年金で暮らしてらっしゃるんですかね？
はい、そうですね。はい。その通りです。
でもその最初のうちは払ってらっしゃったんでしょ？
最初のうちはもう5年ぐらいは払ってましたね、ちゃんと。
うん、じゃあ、7年ほどあなたのアパートか何かのところに住んでらっしゃるんですか？
はい、あ、そうなんです。はい。
で、5年間は払ってらっしゃったんだけど、この2年滞納してるってことなんですね。
はい、そうですね、はい。
ってことは、7年前は、年金。
前はですね、そのご主人様がいらっしゃったんですが、
はいはいはい。
亡くなって、出まして、
はいはい、
直接は聞いてないんですが、
うんうん、じゃあ7年前はそのご主人様がいらしたからちゃんと払えてて、
そうですね、
払えてて、でこの2年は亡くなったから払えてないということなんですかね。
それもあるし、なんか最初はちょっとボケちゃったのかなと思ってお話ししてたんですが、私が、合鍵を使って、
はい、
入居者さんのアパートに入って何かを盗んだんだってことで、被害妄想じゃないんですけど、そういったことがお話が最初だったんですよね。そうですね、2年ぐらい前ですね。はい。
じゃあちょっとそういう認知症というかそういうのも入ってて、
その時は思ったんですけど、何回か督促、本人電話とかあったりとかして、でもまだらみたいな感じだと思うんですけどね。
これって地域のその老人をこう保護したりする、
あ、そうです、そうです、はい、
そういう方たちは入ってこられないんですかね？
お話はしてるみたいなんですが、強制はできないみたいなんですよね、やっぱり。でなんか生活保護の申請を新久佐さん、高齢の方がなさったみたいなんですが、預金があるってことで却下されちゃったってことは、生活保護の方から、遠回しにはちょっと聞きましたけど。
じゃあ預金があるんだとしたら、それでお金払って、家賃払ってもらえないんですかね？
役所の方とお話しして、一時は払うとか言ってたんですが、それもちょっとやっぱり払えないってことで、
払えない
というのは区役所の人を通して、
区役所の人を通して払えないって言ってきたんですか？
そうですね、最初は区役所の人を通して、払えるっていうお話で、でまた今度は払えない と、
なんで区役所はそれでよしと言ったんですかね？
そうですよね、やっぱり強くは言えないみたいなんですよね、その家賃とかの回収なんかは。はい。
80代の一人暮らしのその方のご家族みたいなことは、
それもやはり保証人さんがもう言いませんので、役所の方に聞きまして、一応娘さんがいらっしゃるということで、お電話番号をお聞きしまして、2回ぐらいはちょっとお話ししたんですが、保証人になってないので関係ないですよということなんですよね。
関係ない、はい、でもそうか、家賃払ってないんですけど、あなたのお母さんって言っても、いや、関係ないのでって。
そうなんですよね。で、それからはもう、 携帯電話ですので、うん、もう出ないですね。
あ、もう出ない。
出ないです。はい。私もまあいろいろ裁判所行って、うん、手続きをしたんですが、
はい、その出て行ってもらうとかっていうことですか？
あ、専門家じゃない、ちょっとわかんないんですけど、いろいろちょっと聞いて、うん、要は家賃の、うん、差し押さえっていうんですかね。
ああ、はいはいはい。
それをやったんですが、うん、預金の方が150万ぐらい貯まってるんですが、うんうん、差し押さえが、まあ、1万5000円ぐらいしかちょっと取れないってことで。
はい、預金が150万あるんですか？
あ、いやいやいや、
借金、じゃあ、家賃の滞納が150万あるんですか？
あります。
大きい額ですね。なんで1万5000しか取れないんですか？
はい、私の方で、うん、その金融機関を選ばなくちゃいけないんですよね。うん、
は
あ
は
あ、例えば銀行でもたくさんあるじゃないですか。で、そのユークスさんの、うん、預金がどこにあるかって分からないじゃないですか。
はい、分からない。
それを当てずっぽうに選定してやったんですけど、それでたまたまユークスさんの近くの銀行さんを裁判所に出したら、まあ、1万5000円は、うん、取れますよってことなんですよね。
預金がどこにあるかもわからないですもんね。
そうなんですよね。はい。それがわかれば、そこの銀行を裁判所に出せば、まるまる取れるんですけど。
なるほどね。
はい。
わかりました。じゃあちょっと先生に聞いてみましょう。
あ、すいません。よろしくお願いいたします。
はい。はい、今日の回答者の先生は弁護士の大迫恵美子先生です。先生、はい、よろしくお願いします。
まあ大変な厄介なことですね。
はい。
今後ね、
はい、
どういうふうに、したいっていうふうに思いですか？
分割でも結構ですので、回収したいです。
住んでもらうことは住んでもらうことでいい。
はい、その旨も、はい、お話であります。はい。
うん、
本人には、はい。
ちょっと生活保護のね、対象じゃないっていうところが、はい、はい、ちょっと難しそうな気はするんですけど、
はい、
例えばですね、
はい、
預金をどこで持ってるかっていうことをね、ある程度調べるっていうことは、弁護士はある程度は調べることができるんですね。
あ、そうなんですか。
ただ日本にはたくさん銀行があるので、
はい、
限られた範囲では調べることができるんですけど、
はい、
その日本中の銀行全部っていうのはなかなか難しいんですが、ただ、まあ、お住まいのところのお近くっていうことですけど、
はい、
まあ、それ以外にもね、例えば、日本の都市銀行の大きいところとかね、まあ、前に住んでたところの近くの銀行だとか、ある程度絞り込んでやってみるという方法もありますよね。弁護士も、都市銀行ぐらいだったら調べることはできるんですけど、
はい、
なかなか小さいところだとそれ見つけられないこともあるんですが、そうするとやっぱり当たりをつけて、前にあそこに住んでたからみたいなことでやっていくしかないのかなと思ったりもしますけどね。
そうですよね。はい。で、裁判所で聞いたんですが、
はい、
例えば50万円の債権があったとするじゃないですか。
はい。
例えば都市銀行でも、例えば2つ、
はい、
私の方がこれ目星して2つやったら回収の割合を書いてくれって言われたんですね。要は100万円あっても2つの銀行から100万円は取れませんよってことなんですよね。50万にすると、まあ、そうですね。ええ、そうなんですね。はいはい。
いや、まあ、そのね、債権の執行っていうのは、弁護士も本当になかなか難しくって、
はい、
特にその、相手が財産隠しているような相手から回収しようとしたときには、
はい、
まあ、なかなか腕の見せ所じゃないですけど、
ね、
いろいろみんな考えて、はい、そしてその、今おっしゃったように割り付けていくわけなんですけどね、例えば150万の債務、名義を持ってたとしても、はい、それを分割して、はい、こっちの銀行にいくら、こっちの銀行にいくらってやっていくんですが、そうするとそのうちの一つはヒットして、
はい、
その分だけ取れたんだけど、他は全部取れなかったみたいなことがありますよね。そうすると、まあ、その取れなかった分を取り下げて、
はい、
ある銀行にまた今度もう一回やらなきゃいけないん
だって。そうなんですよね。
もう費用ばっかりかかっちゃってっていうことがありますよね。非常にやりづらいし、
で、私も今その状態です。
そうですよね。
それ
で、まあ、こういう時のために財産開示っていう制度があってね、 この方を呼び出して裁判所に、
はい、
どこに銀行口座があるんだとかって聞く制度があるんですけど、
はい、
その手続きをやって答えないっていうことで銀行協会に問い合わせるとか、はい、まあちょっとまたいろいろやらなきゃいけない手続きですけど、そういうことをやるってこともあるんですが、そのあたりになってくるとやっぱり弁護士さんに頼んだ方がいいでしょうと思いますけどね。なかなかご本人でおやりになるのは難しくなってくるので、
難しいですね。はい、
だからまあそういう方法を使って弁護士は若干は見つけていくことができる場合があるんですけど。
なるほど。
はい。
やっぱり素人じゃちょっと難しいので、そしてやっぱ弁護士さんに頼んでちょっと相談したいと思ってます。
そうですね。こういう場合はね、まあ家賃を2年も貯めてるわけですから、はい、まあ明け渡しを求めるってこともできるし、
はい、
おそらく裁判で明け渡しなさい、明けの認められると思うんです。
はい。
そこが難しいところなんですけど、この方がまあ生活保護の対象者であったりするとね、
はい、
そういう場合は、その生活保護の担当者なんかに、その先にお話ししておいて、
はい、
もうちょっとうちではその家賃も払ってもらえないので置いておけないから明け渡すんだけど、
はい、
その足でその生活保護の方で世話をしてくれて、次の住居を探してくれるとか、
はい、
そういうような手当てをするようにお願いしておいて、こう連携プレーでね、明け渡しを完了させるなんていうこともあるんです。まあ、私自身もそういうことをやったことありますけど、
はい、
結局その身寄りもないしお金もないし、はい、行くところもないっていう人を、まあ、まさかねいきなり追い出しちゃうこともできないので、
はい、
そうかといってその民間の大家さんがずっとかぶってその人のね、はい、親戚でもないのにずっと亡くなるまで面倒見なきゃいけないなんておかしな話ですから、
はい、
権利としてお部屋は明け渡してもらうんだけれども、その次に行くところを福祉の方に連絡しておいて、手当てしてもらうっていうようなこともあるんですよね。ただ、まあ、この方が生活保護の対象者じゃないんだとすると、それはそううまくはいかないんじゃないかなと思いますけど、ただ、住宅だけもね、探してくれるような福祉が、場所にもよるんだろうと思うんですけど、福祉がその住宅を探してくれるようなことをやってくれるとかね、あるいはまあ、社協とか、そういう見守りのための自治体のものがありますから、そういうところが、探してくれたり、紹介してくれたりというような、いろいろ、ありますので、場合によってはもう出てもらって、そっちへ移ってもらって、家賃の方はその差し押さえ等で、なんとかすると。
そうですね。はい。
いうことも、お考えになるっていうことはできますよ。
そうですね。その旨もちょっと考えてみます。はい。
まあ、もちろんね、こんなご高齢の人を追い出しちゃうようなことは寝覚めが悪いとかっていろいろ思われることもあるかもしれませんけど、ただ、伺ってるとね、おそらくもう、この方から任意で払ってもらうことは難しそうなので、はい、ずっとこれから先も、お支払いにならないままいらっしゃるんじゃないのかなという感じがしますから、
そうですね。はい。
その都度その都度溜まったところであなたが裁判して裁判に取っていかないといけないっていうね。
本当大変ですもんね。
それは大変な話なので。
本当ですよね。
まあ、ちょっとその出てもらう方法での解決も含めて、お考えになってみたらいかがですかね。
そうですね。もう一回考えさせていただきます。はい。ありがとうございます。
なかなかね、日本の裁判制度はズバッさっとこう解決できないようになってますが、
ね、
ちょっと大変だと思いますけれども、
ね、参考になりました。ありがとうございました。は
い、
本当に忙しいところ。
思います。
はい。
まあ、大家さんも本当にいろいろ大変ですね。
大変です、本当に。
ねえ。なんとかね、そのおばあちゃんと話できるのが一番いい方法なんだろうけど、
はい、
なかなかね、これは厳しいかもしれないので。
そうですね、はい。はい、ありがとうございます。
やっぱり福祉の人とね、ちゃんと通じ合えて、はい、行き先とかがちゃんと決まると一番ね、いいんですけどね。
そうですね。
はい。
ありがとうございました。はい、
失礼いたします。
参考させてもらいます。
はい。
はい、失礼します。
はい。